廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、更年期障害について青葉レディスクリニック岡谷雄二先生にお話を伺います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
先週は更年期が一体いつ頃の年齢なのか、また更年期障害はどうして起こるのか、どのような症状が出るのかお話を伺いましたが、今日はまず更年期障害の治療について教えてください。
はい、まずは詳細な問診により各個人の自覚症状を点数化し、更年期障害の症状の特徴と程度を評価します。それに基づいて女性ホルモン、自律神経調整剤、漢方薬、向精神薬などの薬剤を選択します。これらをおよそ1ヶ月間使用していただき、薬剤の効果を評価します。例えば最初更年期指数が50点で、治療後に20点であれば減少率は 60% で、この薬剤は効果ありと判定します。一般に更年期指数が治療後に 50% 以上減少していれば、この薬剤は有効と判断します。 50% 以上の減少が見られなければ無効と判断し、他剤に切り替え、適切な薬剤を探していきます。更年期障害の基本的薬剤であります女性ホルモンはエストロゲンを主成分としますが、内服薬と皮膚に貼る調布剤やジェル剤があります。皮膚に湿疹や調布剤にかぶりやすい人や、夏場に汗で剥がれやすい場合にはジェル剤を使用します。月経のある方や女性ホルモン欠乏の症状が軽度の場合には、自律神経調整剤や漢方薬を用いることも多いです。漢方薬の場合には症状や体質に対応して選択します。
女性ホルモン剤の副作用を心配される方も多いのでしょうか。
はい、女性ホルモン剤の副作用として気をつけなければならないものとしては、子宮内膜増殖症や子宮体がんがあります。これらを予防するためには黄体ホルモンという別の女性ホルモンを併用します。子宮を摘出されている方は黄体ホルモン剤を併用する必要はありません。乳がんがマスコミで話題となっていますが、女性ホルモンを使用している場合には乳がん検診も子宮がん検診と合わせて年に1回は行います。いずれにしても女性ホルモン補充療法は通常およそ5年間をめどに行います。症状に応じてもう少し延長して使用する場合もあります。女性ホルモンの使用の有無にかかわらず、更年期は乳がん、子宮がんの後発時期でもあり、また日本では乳がん、子宮がん検出率は未だ低いので、ぜひ検診されることをお勧めします。
それでは最後になりますが、先生、何かございますか。
はい、更年期治療のポイントは、漫然と確実的な薬物療法を行うのではなく、各個人の症状と障害程度、月経の有無などを把握し、それに対応した適切な薬剤を使用することと、十分な時間をかけてカウンセリングすることが大切です。明らかに精神症状が強い場合には心療内科での診療をお勧めしています。さらに閉経後には女性ホルモンの低下により急速な骨伝導の減少とコレステロールの増加が見られます。当面の更年期障害とは別に、将来の骨粗鬆症による骨折や動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞の予防のために、骨密度検査や生活習慣病の検査も同時にされたらよろしいかと思います。更年期は誰でも経験することです。ただ通り過ぎるのをひたすら待つのではなく、苦しまずにぜひ専門医に相談されることをお勧めします。
2週にわたって更年期障害について青葉レディスクリニック岡谷雄二先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。